風のガーデン、
はい、
カンパニュラは7月に咲く花です、
うん、
カンパニュラは大家族の名字でいろんな名前のカンパニュラがあります、
うん、
するとねルイがね、
はい、
もう分かったから黙って仕事してってねガクに言うてましたよ ね、
ね
あれはガックンがつぶやいてたんですね
ということですよね、
うん、
別にナレーションにはなかったんだ
そういうことですねということなんですが、あの神木隆之介扮するガクはですね、はい、まあそういう意味も含めて、うん、あの知的障害っていう設定なんでしょうか、ね、
なんですかね、うまいことこうナレーション代わりにね
そうそうそうまああのね、倉本壮さんっていうのね、
はい、
まあ、今回の風のガーデンの第一話もそうでしたよね、
うん、
要は人物の背景とか、
はい、
そういうことをね、うん、ナレーションで説明するっていうことを極力しないでしょ
う、そうですよね、
うん、だからね、あの低像の患者さんをね、
はい、
大滝秀治さんが演じてましたが、
てました、ね、
うん、まあ認知症ということでねあえてね同じことを繰り返しね昔のことから引き出すと、うん、それからねルイのこともね雑誌の記者がね、うん、まあ、インタビューをするということでね、
うんうん、まあそこが脚本家の腕の見せ所といえばね、
そうそう
そう、そうかもしれないですけど ね、
ね、うん、で毎回の花言葉をどういう風にして入れていくかっていうことに、うん、考えられたのが今回の設定なのかもしれません。
そうですね、
うん、うん、なんとなくねあの草薙くんを思い出して仕方がないんですよね
僕の歩く道
そうで、まあそんな風のガーデンなんですかね、緒方健さんね、はい、今回もまたジーンとくるセリフがね、
来ましたね、
ありましたね私は在宅医療を専門としていましてね、お父様のように最後を家で迎えたいという方を専門に見ることをやっています、
うん、
お母様も何度も聞いておられますが、病院でだけは死にたくないというのが以前からのお父様のご希望でした、
うん、
病院の方が設備が整っている、それはもちろんおっしゃる通りです。でも病院では何かしら治療さにはならんので、呼吸を確保するために管を気管に挿入するとか点滴するとか、家族が手を出すことなんかないわけです、
うん、
家族はただ黙って見ているだけです。そうしますとね、家族は何もできませんから、何もしなかったという悔いが残ります。患者さんの方も苦しいだけで同じです。患者さんの方も最後の時間をゆっくり家族と過ごせませんから、心残りのまま寂しく行くわけです。いいことじゃないと私は思っています、うん、札幌にある大病院で長いこと私は医者をやっていて、こういうふうに考え始めました。患者さんの心を一番よく知るのは本人とそれにご家族です。ですから私は患者さんの死をご家族全員で受け止めて、最後までご一緒に戦ってほしいんです。苦しみは私が可能な限り取ります。ですからお父様が一番望まれているご自宅での最後を迎えさせてあげませんか。ねえ。本当に今から思うとね、うん、どういう思いでね、
うん、
こういうセリフをね、自ら語っていたのかってね、
思いますよね、
うん、まあ決して本人はね、うん、自分自身がね、うん、そういう時期を迎えてるとは思ってられなかったと思うんですよ ね、
ね、
うん、まあ結果的にはね、うん、まあ、現場がどちらかというと家みたいな形になってしまった、
はい、そうですよね、
うん、まあ、緒方さんだったんですけどね、まあそれにしてもねどうもオーバーラップしてしまってね、
してしまいますよね、うん、現実とね、
そうでね、またね、あの息子のね、さだみがね、うん、
はい、
どんどんどんどんね、うん、そういう状態に近づいていってるじゃないですか、はい
は
い
は
い
ね、
これまた辛いねえそして結局はね、二神がね、さだみにプレゼントした医療キャンピングカー、
はいはい、
ね、あれに乗って富良野に帰ってきてました。
来てました ね、 ね、
おお、もう風のガーデンのすぐそばにね、
うん、
いよいよ再会ということになるんでしょうが、
ね、
うん、そこでね、
はい、
テイゾーはね、
うん、
そしてルイは、うん、ガクはどういう思いで接することになるんでしょうか ね、
ね、
さて風のガーデンのサポーターになっていただいてますリムソープでおなじみ構造機能科学研究所鈴木正夫先生からのコメントなんですが、
はい、
今回は用があって番組を見ることができませんでした。そこで前回番組中で見たよさこいソーランについて少しコメントをさせていただきます。番組の中で見た黒木メイサおよびチームの踊りと音楽の調和はとても素晴らしいと思いました、
うん、
音楽と踊りは人間の原始的感性であり、好みの違いはありますが深いところでの共鳴があります。番組中での放送ということでわずかな時間しか見れなかったのは残念でした、
うん、
さて今週のスキンケア情報はリムスキンケア基礎化粧品、 リムソープとリムエモールのスキンケア効果のメカニズム、その位置についてです。リムスキンケア基礎化粧品の目指しているのは、皮膚本来の機能発現のサポートにありますので、皮膚生理分子科学に基づいて開発しました。これまでの化粧品との根本的な違いは、皮膚バリアに対する観点です。従来は角層皮膚バリアの基軸として製品開発してきているのに対して、リムスキンケア基礎化粧品は皮脂膜を皮膚バリアの基本としています。すなわち、リムソープとリムエモールは皮脂膜成分の種類と量と秩序性、つまり並び方をベースに科学技術の粋を集めて作り上げた超分子化粧品です。超分子とは単なる混合物ではなく、成分間の分子間相互作用を高めて、皮膚組織と会話ができるように仕上げた生物用機能を持った混合物のことです。リムソープとリムエモール、それぞれのスキンケア効果については次回ご説明いたしますが、ホームページやブログ、スキンケアを科学するにもご紹介していますのでご覧ください。次に私の講演案内をさせていただきます。
はい、
日本水泳学会が今月末11月29日30日に滋賀県大津にある琵琶湖成蹊スポーツ大学で開催されます、
うん、
私は水を科学するのテーマで水の科学的性質や皮膚と水泳の関係について講演します、
うん、
大学水泳連盟オリンピックなどの関係者が一堂に会して交流します。楽しい催しもありますので、参加希望者は私宛ての電話番号0774-95-52120774-95-5212にご連絡ください、うん、構造機能科学研究所のホームページ、イベント開催のお知らせやブログ、スキンケアを科学するにてもご紹介していますのでご覧ください。
ほう、
ということで、
はい、
ひょっとしたらですね、うん、リムソープで洗うとですね、うん、泳ぐのが早くなると。
ああ、これはすごいですね。
まあそういう発表がなされるのかどうかは分かりませんがね、うん、
はいはい、
そういうこともね、
うん、
水泳関係者の間でね広まってくるとですね、
まあ、注目を浴びてるっていうことですよね。
ね、北京では間に合いませんでしたが、
うん、
ロンドンオリンピックではね、北島康介あたりがひょっとしたらねリムソープを使ってると
ね、
いうことにもね、ならないとは言い切れません、
ね、可能性はありますよね、
ということで風のガーデンの方なんですが、はい、うん、いよいよ物語はやっと動いてきました、うんね、まあ、あの先生もですね、うん、一周抜けたんですが、
はい、
多分大丈夫でしょ
う、うん、そんなに支障はないでしょう ね
ということで、これからもですね、はい、風のガーデンしっかりと見届けていきたいと思いますね。
はい、はい。